皆さんこんばんは、桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いします。まずはレギュラー紹介から。パーソナリティ桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
続きまして今度はは
い、スーパーサブの桂二条です。
はい、よろしくお願いします。そしてアシスタントは小原勝雄です。よろしくお願いします。そして今日は
もう一人
ゲスト、
う
ん、はい、お越しいただいております、ま
あ、ゲストと呼んでいいのかどうか分からへんけども、
ね、
いや、まあこのね、はい、番組の、言い出しっぺの石田の大将
協力いただいております。
こんばんは、今日はあの、はい、昼間からちょっとお酒をいただいてまして酔っています。
はい、つい先ほども飲んでらっしゃいました。
あんまりそうやけどフラフラしてませんね。
あ、はい、それほど飲んでないんですけども、でも
ベロベロ言ってました
よ。でもね、いやいや、はい、スタジオの中少しお酒の香りが、
うんうん、特にあと隣におるからみんなに息を吹きかけんようにします。
酔わないように。
もうでも加齢臭が出てもおかしくない年なんでお酒で、香りをごまかして、
香りをごまかして
常に、ね、
甘い香りにしております、ね。石田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はこの4人でお送りしていきますが、
はいはい、この番組のそうそうブログができましてですね、
はい、
少し前のことになりますけども、うん、いろいろもう書き込んでいただいております。
ね、嬉しいですね。ありがとうございます。
は
い、
でまあ、ちょっと私もこのスタジオ内の写真とかね、うん、アップしたり、またあのケーキを持ってる写真が誰かさんにアップされたり、
そうそうそうそう、お茶目がね
あれお茶目か、
はい、はい、お茶目、
うん、偉い顔してるな思って、うん、
いや、あんなにね大きく乗ると思わなかったんですよ。
あれおかしいね。またついて後で話しまうか、うん、
はい、
はい、いろいろとコメントもいただいておりますんでね、はい、それもちょっと紹介していきたいと思います。はい、
後ほど紹介したいと思いますので、今日も30分間お付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。改めましてこんばんは、桂米二の落語夜話です。さて、先ほどもね、はいはい、オープニングで、ブログのね、お話しましたが、ブログがね、できましたね。
石田の大将はブログの意味ももう一つ分かってあるから
本当に、ね、
今それの説明をね、番組入る前に
してたんですけれどもね、
記事というかね、その日記みたいな形でね、載せて、
う
ん、それに、うん、それ読んだ人がコメントを書き込むことができるんですよって、はい、
うん、で放送もね、うん、そのブログから聞けるようになってるんですよね。
そうなんです。8月分ぐらいからね、うん、もう1月以上2月分ぐらい聞けるんですけど、ね、
だからすごく聞きやすくなったってね、
はい、でまたその感想を直接そこへ書き込んでいただけるというね。
そうなんですよ、
画期的な、
うん、ね、
もうラジオやってるのかネットやってるのかは分かりませんけども
でもね、うん、ぼちぼち私たちもね、はいはい、いろいろ書き込みをねさせていただいて、
今言ってたそのね写真が、うん、あなたは携帯から送ってんの？
そう、携帯で撮った写真をそのままアップしたんですけれども、うんうん、
私はパソコンから送ったら、うん、一応サムネイルというか小さい写真が載ってクリックしたら大きくなると。
いや、パソコンから送ってるんですよ、う
ん、あ、パソコンから送ってるの？
携帯からパソコンに一旦、うん、写真を取り込んで、うんうん、そこから送ってるんですけどね。
あ、そうですか、
うん、すごい大きかったですよ ね、
あれだけクリックしなくても大きいし、クリックしても大きくならないし、
うん、
どういうこっちゃかと思ってたんですけど、
はい、う
ん、
私もねそれちょっと聞こうかなと思ったんですけれどもね、うんうん、
その答えは私分かりませんから
でも大きい写真はいいじゃないですかね。
はいはい、間抜けな顔、うん、
ね、ネットもねパソコン環境つないで貼る方は見ることできると思うんですけど、
ね、
面白い顔をね、この顔は僕、ね、ショーに弟子入りしました4年間で一度も見たことないこの笑顔というかなんというか、
ね、
はい、
本当に
いつでもしてあげるよ君たち
ですって。二条さん、よかったですね、
今してんで
4年間ぐらいで言うといいか、10年ぐらい付き合ってからいつも見てない言うたら、
ね、いろいろと、ね、書き込みもいただいてるんですよね。
でまず、はい、こんなんありますよって私のブログで紹介したところ、
はい、
第1番のコメントが、ね、なんとベルギーから。ベルギーって言ったら裏側か、地球、この日本の地球で言うと裏側というわけでもないのか、
ね、でもインターネット様々ですよね、
うん、すごいですね、で2番目がイタリア
へ、ね、
このイタリアの人はね、
インターナショナルやわ、うん、この番組
同級生 なんですよ、女性ですけどもね、
そうなんです、嬉しいですね、
はいはい、
うん、はい、いろんとか聞いていただいているということで、
ちょっとベルギーの人の
ちょっとコメントをご紹介しましょうか、うん、はい、書き込みいただいたコメントです。米地様、
はいはい、
ベルギーの、タヤスさんでいいんでしょうかね、
と思うんです、はい、
確かタヤス千春ですと、うん、千春さんからいただきました、はい、ご無沙汰してますと、
はい、どうも、
以前ありましたネットカフェのサイトからなぜか放送聞くことができず、ちょっと困っておりましたが、
直前ね、あれ聞けなかったんですよ、うん、私もなんでかなと思った時にこれができたんで、は
い、今回このサイトを見つけてほっとしていますと、
はいはい、
さて13日の放送で、
はい、
二条さんが、はい、二条さんの話で出てきましたよ、
はいはい、
紹介していたジンですが、
うん、
紹介しましたね、
うん、
当時ベルギーのオランダ語圏でも非常にポピュラーなお酒で毎年ジンのお祭りもありますと、
うん、
ああそうなんですか、ベルギーではジンが、はい、
うん、そうなんですよ、イギリスのジンとは違ってジンそのものの味を楽しむお酒ですので、アルコール度はそれほど高くはありませんよと、
う
ん、
そうですね、うん、ご紹介したドライジンというよくカクテルで割る方の癖の少ない方の、
はい、
ジンを紹介したんですけど、うん、このオランダとかベルギーとかは、うん、味自体がもっとしっかりしてるお酒でしてね、
うん、
癖があって美味しいお酒
です、うん、癖があって美味しい、
あ癖が、うん、まあ、よりジンの風味が強いわけですね、
お酒博士の二条さんからのお言葉でした、はいはいはい、でも千春さんは私はあまり飲みませんと、
うん、
ちなみにベルギービール島なんでと、
はい、そう、日本人でね向こう行ってビールがどうのこうのっていろいろおっしゃいますが、ベルギーのビールって私知らないです、
でも美味しそう、
あ、
ね、黒ビールに近い感じなんじゃないですか、
ね、
な
んで知ってんね君は、
なんかビール博士、お酒博士なんでね、うん、
果物使ったビール多いですよね、
あ、美味しそうなんだ、
チェリービールとか
ね、はいはい、これからも放送楽しみにしています、遠いところからですけれども応援しています、
はいはい、ありがとうございます、ネットならではの、
はい、
コメントでございましたがね、
は
い、もう一人は
そうそう
イタリア、
はい、アッチャリーナさんからいただきます、
はいはい、あっちゃんなんです、
はい、うん、聞きましたと、
うん、
心がすっかり京都に飛んでいきました、
はい、
楽しかったよ、
今日女ですから彼女も、
はい、千春さんよりもちょい南、
うん、
イタリアから応援していますと、
は
いは
い、イタリア、
うん、今度はイタリアですよ、
いっぺん呼んでくれ、
イタリア行きたいですね、
イタリアもベルギーも
スタジオの後ろのカレンダーがイタリアのカレンダーになってますけどね、どの辺住んではるんでしょうかね、
ねえ、どうなんでしょうね、うん、
そんなに都会じゃないみたいですよ、 ローマとかミラノとかい
う
名前覚えてへんぐらいから、
うん、でもなんか食べ物がすごく美味しい感じがしますね、
僕超えてへんか食べすぎて
でもイタリアっていうのは、うん、その食べ物の話でいうと、
はい、
ナイフォークを考えた国ですから、
うん、
フランス料理今ナイフフォークで食べてますけど、もともとフランス料理って手づかみで食べてたんです、だから必ず正式なフランス料理にはフィンガーボールがあります、
あ、そうですね、
手を洗うんですけど、
ほうほうほう、
たまに間違って飲んでは
るって言いますよね、いつでも手で食べてたんですか、
うん、はい、でそれが正式な、はい、
うん、ボトボトというかベトベトのやつでも、
うん、そうそうそう、で、まあ、
暑いやろ、
あ、暑いでしょうね、だから、だからイタリアからその道具文化が渡ってナイフフォークの文化が生まれていくわけですから、だから今のフランス料理の確立したのはイタリアなんですね、イタリアの道具文化が今の、スープだとかいろんなもの
を、そうですか、
スーパー手で飲めへんのでね、
うんうん、まあ、うん、そうですよね、
はい、だからイタリアってすごい今おっしゃる食べ物では僕も憧れのイタリアです、
あ、そうなんですか、
大将イタリアで住んで料理のことは、
いや、フランスは知ってますけど、はい、イタリアはすいません、うん、
あ、ぜひこの4人でね、
はい、
行きたいですね、うん、イタリアから、
あ、大将お願いします
大将全て大将に、
うん、頑張ります、
僕大将のお店でアルバイトさせていただいてる時、うん、イタリアのお米のサラダいうのをね、
あ、はい、
お米をサラダにして、
は
あ、イタリア料理を、まあ、趣向でね出汁が入りましたが、美味しいサラダでしたよ、
お米の他には何が入ってたの、
いや、まあ基本的にお米のサラダって言い方がおかしいんで、お米は野菜なんですね、
ほ
ー、だから考え方としては肉野菜、
うん、
それに魚ってなるんですけども、うん、お米は野菜の分類ですから別に不思議ではないんですよ、ただ日本人的発想で言うと米が別格で主食と思ってるから全く違うもんだと思ってるけど、実際にはあれは野菜です、
あ、そういう考え方なんですか、
はい、イタリアの人はですね、
で
イタリアに あるお米が非常に美味しくて、うん、僕はフランスでそのイタリアのお米使ったんですけども、うん、神戸に鈴木食品ってのがあって、そこがイタリア作った大日食品っていう会社があって、そこが日本からコシヒカリの種を持っていて、イタリアの畑で、まあ、水田ですけどもこしらえたものがイタヒカリっていう名前で売られてる。イタリアのコシヒカリで、これがすごく美味しいお米で、一時カリフォルニア米って流行ったんですけど、ね、その以前にイタリアのその美味しいお米が、まあ、ヨーロッパで流行ってたんですよ。その時代に僕は、まあ、その経験があるんですけども、
イタヒカリね、はい、そういう相撲取りがいてその気がするんですよ。私はじめコシヒカリは相撲取りの名前を持ってましたからね。コシヒカリ
今でも多分イタリアではその、ブログいただいた、なんか答えいただいた方、一度これを聞いていただいたら、
ね、
ローマ字でイータヒカリって書いてありますんで、簡単に手に入る。
それは普通の米屋とかスーパーで
多分あると思うんですよ。僕は仕事で手に入れたんで、僕は実際に買いには行ってませんので分かりません、
ね、米屋ってイタリアに米屋は
ないでしょうね。米屋はね、
だから多分野菜的感覚やから、いわゆるその野菜のコーナーとかに置いてあると思いますよ。
置いてるんだ、
はい、
野菜ね。米屋はありません。
はい、ないですね。はい、多分ないと思います、はいはい、そんな情報もお待ちしています、
う
ん、まだまだね、
ほん
まにね、まだまだね、いろいろコメントいただいてるんですけれどもね、はいはい、ありがとうございます。これからもこのブログにはいろいろとね、はいはい、収録した後は
そうですね、
またね、その収録
日記、その都度は私からも書き込みますし、うん、またここでもおしゃべらせてもらいますと、
はい、私からも書き込みさせていただきますし、はいはい、
まだね、上場レポの写真なんか、はい、写真付きの、ね、
皆さん待ってますよ。
はい、今回 ね、はい、写真も撮ってきておりますので、
は
い、
あ、なるほどね、はい、今日しゃべった分は、はい、写真も載せるということで、
やっぱ写真と一緒にね、うん、レポート聞いてもらうとよりね、一層ね、分かりやすいですしね、
うん、今はね、紹介したお酒とかね、
あ、そうですね、そんなもどんな瓶の形と
かね、はい、こんなが例えば酒屋でこれ探すのにもね、はい、本当に飲みたいと思ったらその方がいいですし、
ね、はい、
ということで、
はい、これ
今日はちょっと食べ物の話しましょうか。
そうですね、
今日ね、この番組入る前に
せっかく食べ物話してましたしね、
うん、うちの二条くんはちょっとアトピーですんで、そのアトピーにこれ食べてみたらどうやと
言
って
やったの
があるんですけど、大将何でしたか
いな。ね、違うんです、アトピーの原因が、うん、本当に生まれながらと、それと後でできる、僕はいつも聞いて、うん、二条くんにも聞いたんですよ、髪を自分で染めたことありますかって聞くと、うん、まあ、受注発注はいっていう返事返ってきて、うん、でこれは染め物、この髪を染める仕事なさってる方には失礼な言い方だけど、よほどちゃんと専門家に教えてもらわないと、やってもらわないと、素人が下手にすると、うん、多分今でもこれは医学的に言われてることですけど、そういう可能性は強いということ で、皮膚から、うん、頭皮からその毒素っていうか良くないものが入ってそうなる、
それが原因で、
はい、で、うん、その、まあ、抜けるのがないんで、薬がないんで、じゃあどうするかっつうと、血液をきれいにするので、まあ、一番通常で手に入りやすいというか食べやすいのが大葉、シソ、青いシソの葉っぱを1日に10枚ぐらいの割合で、その
10枚ちょっと結構ありますよね、
結構の量ですね、それを軽く焼いて食べたら血液がサラサラになって、その効果があるという、
いや、
一月ぐらいでその効果を見られるっていうから、僕はまあ全然アレルギーも何もないんであれなんですけど、ぜひ一度これを聞いていただいてて、この番組聞いていただいてて、そのような症状の方は一度あれして、またそのブログっていうんでしょうか、それに書いていただいて、
まあ、万人に効くかどうかわからないですけどね、
は
い、う
ん、でもお肌にはいいんですかね、もしかしたらツルツルになるとか、
う
ん、
まあ、でしょうね、シソっていうのは、ね、
シソドリンクでわかるんですか。
いや、その辺はちょっと
僕タンタカタン、
いや、それは
お酒
あれはまあね、エッセンスだけなんで、シソ自身は入ってないと思う
んです。香りだけなんですか。
そうですね、多分ね、はい、
はいはい、うん、でも、なんでもやってみたらええ、
そうそうそう、う
ん、君の場合は子供の自分から、
僕は生まれつきですね。
そうなんですか。
はい、ですか、まあ、いろいろと試しましたけども、うん、やっぱり 清潔にしてるのと、まあ、睡眠をよくとるというのが
一番、
まあ、今までの経験ではあれです、ね、
あのダニでなる人もあるね、
アレルギーが一種類じゃないそうでしてね、うん、その個人によってまあちょっと違うこともある。
だから皮膚科の先生曰く絶対にあの見てもこれがこうだっていうことは限定できない、いろんな条件があるんで、だ皮膚科の先生が一番難しいっておっしゃってたんですけども、もう何も手当てはないと。
うちもあの長男がね今高校生ですが、はい、小さい頃ひどかったからね、ずっと目の下真っ黒けやった、かいて、なんか かさぶたみたいなもんが、
あのおたびように島先生に相談しちゃった
。ああ、そうそうそうそうそう。大将とこのお客さんでもある、はい、島川先生ね。
島川先生、はい、
先生に、
はい、小児科の先生なの、この先生もだいぶお世話になりまして、
あ、そうやったんですか、あれ、はい、あれ、
生まれた時から見てもらってるんですよ、うち二人とも。
これあんまり昔はなかった病気なんですかね。
多分、はい、僕は22年生まれで今60歳ですけど、僕の知ってるちっちゃい時に皮膚がそういうぐらいにこう目に見えてほど荒れてる人ってのはあんまりなかったような気はしますけれど、
今は珍しくないですからね。
そうですね、
道歩いててもそういう方それ違うことあるし、まあ、そういう専門のお医者さんなんか行くと随分ひどい人もいらっしゃいますし、
最近皮膚科もねすごくね通われてる方も多いですからね。
まあまあ日本人の食生活が洋風に変わったからやっていう説も聞いたことありますね。
でも食べ物の影響ってすごくあるって言いますもんね。
給食も全部パンでしょ、今はご飯も取り入れられてるみたいですけど、私らもずっとパンやった、戦後一気に食文化が洋風になった、アメリカナイズされた、ですから日本人の食生活が戦後もうあっという間に変わってしまったと。これは大きな原因やろうって聞いたんですけどね。
じゃあこれから食べ物には気をつけて。
そうそう、石田で食べてるの一番安全なんですよ。
そうですよ、美味しいお料理をね。
ありがとうございます、
は
い、
でそれにプラス二条さんはシソもいっぱい、はいはい、今シソって家庭でも育てることできますよね。
あ、そうな
の。うちの家ありますしね、シソ、ね、畑みたいな、
プランターで、
ね、はい、大将とこで盗んでいったやん、何でもあるやろ。
いや、だからできるだけお刺身についてたり焼き物についてるシソを残さないで食べてください。別にその皮膚がどうのこうの関係なく非常に血をきれいにする要素がたくさんあるらしい。
もともと殺菌効果もあるじゃないですか、シソって殺菌っていう か、 なんか、ね、腐らないようにとか、ね、食べ物に、
食べ物は全て日本料理は特にそういうことを考えられてて、薬味っていう言い方しますから、薬の味って書いて薬味って言うんです
けど、例えばねお刺身についてるその刺身の妻って言います、はい、それみんな意味あるんですか。
そうですね、大根はジャスタデで消化酵素を助けてくれるし、それこそチリとテチンじゃないけれどわさびは毒消しやし、で横についてる、まあ、必ずベニタデとはないんですけど他の、ものもついてますけども、ベニタデはタデ科でこれもすごく心臓病にいいって言われてるし、それなりに
菊の花は、
菊の花は最近のもので昔はあんまつけてませんけれども、何に効くのかはそんなこと聞くなっていう。
じゃあ、はい、そろそろインフォメーションも行く時間になってしまいましたね。
あ、大将は精密と言われてまして、ほんまのことと嘘のことありますから、そういう意味で聞いてください、
はい、さあインフォメーションいきましょうか、
はいはいはい、今日は大将にそう、ちょっと、ね、紹介していただきたいと思います、はい、
石田のイベントでございます
ね。ありますね、はい、はい、
10月なんですが13日の土曜日、はい、5時半会場の6時開演で、はい、いつもの中村芳光、三原美幸なんですけども、はい、秋のライブ、中秋ライブってもう過ぎましたけども、はい、秋のライブでやります。
あるんですね。
費用は1万円で、はい、着物、13日浴衣着られる方、まあ、要するに 着物を着てこられる方には、
はい、和装の方には、
はい、1000円引きということになっております。これは京都の基幹産業である着物をなんとかちょっとでも応援したいっていう、はい、東京育ちの中村芳光の、気持ちなんですけど、これ僕すごく偉いなと思って毎回思うんですけども、 1000円引きって、彼のギャラが1000円減るわけですから、すごい、
うん、タクシーでも1割引きとかありますよ、
ありますからね、
うんうん、持ってたらあかんのかっていつも聞くんですけど来てなんだろうダメ、
来てたらダメなんでしょうね、
ダメなんですね、ハッピーは、例えば阪神タイガースのハッピー聞いてたんではダメなんですよ、
ハッピーはダメでしょうね、うん、
でも寒いはいいみたい、
う
ん、
そうらしいんですよ、
そうなんですか、
で、お坊さんのあのね、衣姿もいいと、
はい、
うん、
はい、じゃあぜひ着物でお越しください、はい、こちらどう、どうやって、
タイガースのダメですね、
うん、この、ライブに行きたい方は、
はい、はい、申し込んでいただいたら、はい、075-525-1515、はい、石田までお申し込みください、
はい、お待ちしています、はい、秋のライブお楽しみください、
よろしくお願いします。
さあ、それではここでミュージックブレイクですが、今日は大将のセレクトで、
はいはいはい、びっくりしたんですが、うん、エルビス・プレスリーを持ってきありまして、
ね、渋い、
この間私に洋物ばっかりかけなって言ってた人が洋物持ってきありましたこれから何でもありや、
青春時代の歌なんだそうですよ、
僕は15、6歳、14、5歳かなのぐらいの、うん、はい、すごくな、楽しかったっていうか、
はいはい、うんうん、いいですもんね、確かに、
はい、
うん、はい、それではプレスリーで監獄ロックです。
はい、続きまして2畳のコーナー、2畳の上場レポでございますけども、3分間で、お気に入りの一品を紹介しようというコーナーでございます。今日もトマト
のタイム、キッチンタイマー持ってきましたので、
はいはい、今日は何かな、何かな、
はい、何でございましょう、
はい、何でございましょう、
早速行
っちゃいましょうか、
は
い、
あな、もう行きます、
はい、
はい、それでは3分間です、スタート、
スタート、
はい、ご紹介いたします、今回の上場レポでございますけど、今日は、
はい、5秒経過
三条高倉にありますラーメン屋さん100点満点さんでございましてね、このスタジオからも非常に近いところなんですけども、ねえ、まあ、たい、ラーメンやっぱりお好きな方とそうでない方がねいらっしゃるので、まあ、
そんなん気にせんと喋んなさい、はい、大将は嫌い
で、大将はねあんまり僕もどちらかというとラーメンあんまり自分でか食べに行くこと少ないんですけど、すここはちょっとおすすめもありまして、何がこのラーメン屋さんすごいかと言いますと、うん、カレーも売ってるお店なんですね。
ラーメンとカレー。
ラーメンとカレー。
大した店がないで。
炭水化物ですよ。
いやこれね、どっちかもやっぱりね、本当にきっちり作ってはりましてね。ラーメンは背脂豚骨ラーメンでして、
まあ結構
こってりでパンチのある。
京都っぽいやつ。
そうですそうです。
京都割と
背脂豚骨ラーメンですね。ちょっと醤油が強めになっておりましてね。でこれの白いラーメン胡椒かけると非常によく合う。でそのチャーシューも分厚く切ってありましてね、うん、しっかり味が染み込んでるラーメンでございまして、このカレーもね本当にすごいのが、うん、何がすごいって38種類のインドスパイスを配合してちゃんと作ってはるんですよ、うん、
どっちも本格的なんですね、
どっちも本格的なんです、うんうん、で中にその
もともとはどっちだったの、
もともとはでもラーメンの方がでもカレーだけで食べてはる方もいらっしゃいましたからね、うん、本当にさらっとした口当たりでして、
看板はどっち出てるんだ、
ね、半分に分かれてましてね、ラーメンとカレーってなってるんですよ
そのまんまや、
そのまんまなんですけど、
知りたい、どっちが、
まあ、値段でございますけど、ラーメンが630円、チャーシュー麺が850円で、カレーは普通が650円、カツカレーが850円、
同じような値段なんですね、
学生さんはね、通常料金で普通の料金で大盛りみんなサービスしてくれるそうでして、ね、周りに予備校なんかもありますので、その学生さんが今日もいっぱいでしたけどもね、
予備校生でもやな、
まあ一応ね、
学生さんなん
でしょうかね、
でも、まあ、学んでるんですからね、
んかな、
珍しいので、季節限定でカレー冷やし中華いうのがあったんですけど、
カレー冷やし中華って
ちょっとな
ミックス、
練り込んであるそうなんですけどね、麺に、ただこれはもうね10月にはないかもしれないんで、
それちょっと気になりますけども、ね、
11時から夜遅く12時までやっておりますので、まあお酒飲んだ帰りなんかにね、カレーとラーメンという
両方はね、はい、大変な感じ
です
けどね、
メタボリックまっしぐらなところでございますので、ねね、三条高倉の南側にあります
南側に
100点満点さん
で、皆さんも
ぜひ、
味は100点満点なんですね、
はい、珍しいです、うんはい、
お名前ですが、
ただ本当にね、ラーメン屋さんのカレーがうまかったですね、ラーメンも美味しいですけど、カレーが美味しい、特にカレーが美味しかったですね、はい、ということでございます、
はい、ちょっと時間余り気味でしたが、
はい、余り気味
でしたが、その30何種類のスパイス、
はい はい、38種類の、うん、
でその38種類入れたら本格的なのか、それは。
いや、まあね、
いやいや、その僕はね、非常にこれ、まあ、あの一応料理を作る側として不思議に思うのは、はいはい、何種類やからどやとか、何がどやから本格的っていうのは、
うん、入れすぎちゃうかいうことですか、これ
は。いやいやいや、
入れすぎとか、入れたらいいってもんじゃない
かと、
ね、
そうそうそう、芸人、うん、まあ、あの理解できない。
ほら、何の味は分からへんのよ。
でも美味しいですからね。いやい
や、だからその38種類やから美味しいっていう、
一つぐらい抜いても分からへん、
捉え方がなんかちょいと違うかなっていう、うん、
辛口ですか、
あの中辛辛口どちらもあります。
あ、
味覚の捉え方は違う捉え方、
めちゃめちゃ高い濃度の中華辛いやつとか、うん、あ、もうあるわけ、何倍何倍とかよくあるけど、
いや、もうそれは2種類でしたかね、うん、あの、まあ、でもあの学生さんというかね、若い方がお腹いっぱいラーメンも食べたいけど、はい、カレーも食べたい時がある時に、
まあそこに行ったらね、
もう
全部まとめて食べれちゃうってことですよね。
だからいつも言うようにお腹いっぱいになるのは単なる餌なんだよってだから料理の文化と餌の文化は分けんとあかん、
はい、あ、深いお言葉を、
はい、
ご紹介いただきましたけれどもね、
大将の持論が出ましたところで今週ラーメンを選んだ間違えたな大将はいいん時にやるかな、
うん、でもちょっとお腹空いてきましたね、はいはい、皆さんもね、うん、お腹空かれているそんな時間じゃないでしょうかね、うん、さてエンディングとなりましたけれども、
うん、あと今日は、ね、いろいろと、ね、
まだまだありますよ、
まだあの、
うん、はい、はいはい、あと1分ほどありますけれどもね、
あと1分じゃない、一番困るな、はい
今日でも食べ物の話ね、はいはい、
そうですね、来週も引き続き、
そう、大将には来週も
飲んではる割にはしっかりとしたことを先日と言われながらも、
来週はどんな話しましょうかね、は
い、やっぱりそのね、うん、体にええとか、
あ、そういう健康にまつわる、
大将いっぱい持ってありますから、
確かに ね、うん、食欲のね、
私らいつも、店で飲みながら聞いてるさかいすぐ忘れんだよね、
う
ん、はい、
そう、本当にね、お店行くとね、いろんなためになるお話ね、はいはい、教えてくださるんですよね、
戦慄と言われながらも、うん、
最近 V6 の話はできるようにな
ったから、そうそうそうこの間ね V6 と
お店に来たと、
お店に来てね、うん、ね、うん、もうすぐ番組もね、はい、しはるんですよね、
あ、なるほどね、
はい、
まあ、そんなね、楽しみたいと思いますが、
まだまだお話もね、うん、はい、してもらえるんじゃないでしょうかね、
今日のラーメンとカレーセットもブログにアップさせていただいて、
そうそう、写真も ね、なのでぜひ皆さん、はい、まだそれを見ながら、う
ん、書き込みも、その後大将の料理の写真もちゃんと載せるからね
ありがとうございます、ね、よろしくお願いします、
そうそう、大将の写真もね、うん、今日の番組裏話も、
ね、
はい、
う
ん、日記にアップしたいなと思います、うん、そちらの方もぜひねチェックをしていただきたいと思います。それではお時間になってまいりましたので、
はい、そうですね、
はい、はい、では皆さん、
では来週も食べ物の話しましょう、
はい、それではおやすみなさい、
はい、おやすみなさい、
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。Thank you.